国保だより37ページ目次。国民健康保険制度が変わりました。お使いですか？ジェネリック医薬品。年度に1回特定健診を受けましょう。限度額適用認定証について。国民健康保険税のお知らせ。高額医療・高額介護合算制度の限度額が変更になります。国民健康保険制度とは、国民健康保険はいつ起こるかわからない病気や怪我に備えて、加入者の皆さんがお金を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。0歳から74歳までの社会保険などに加入していない自営業者や年金受給者、その家族の方などが加入対象です。平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました。この10年で国民医療費は 1.3 倍になり、団塊の世代が全員75歳以上になる2025年には、国民医療費の総額は 61.8 兆円にもなる見込みです。国保制度は、日本の国民皆保険の基盤となる社会保障制度ですが、年齢構成が高く、医療水準が高い。所得水準が低く、保険税、料の負担が重い。財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在するという構造的な課題を抱えていました。そこで、国保制度を将来にわたって守り続けるために、国の財政支援を拡充させるとともに、都道府県と市町村がともに国保の保険者となり、役割分担をして運営することとなりました。制度改正で変わること。1、財政運営の仕組み。これまで各市・町が運営していた国民健康保険は、国保財政を安定させ、効率よく事業を行うために、県と市・町が保険者となり、県が財政運営の中心的な役割を担うことになります。届出などの窓口や保険税・料の付加・納付は、引き続きお住まいの市・町で行います。表があります。保険者。表の説明。長崎県は市・町へ、医療費の支給に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として支払う。市・町は長崎県へ、医療費水準や所得水準などに応じた国保事業費納付金を納付する。また、市・町は被保険者・加入者へ、被保険者証の交付、医療費の支給。被保険者・加入者は、市・町へ、保険税・料の納付、各種届け出、申請。表の説明、終わり。2、国民健康保険の資格。被保険者証等。これまで市・町ごとに資格を管理していましたが、県単位で資格を管理することになり、被保険者証に長崎県と表記されるようになります。県内で別の市・町に転居した場合、国保の資格はそのまま継続されますが、被保険者証は住所移動ごとに発行されるため、転居先の市・町から新たに交付されます。変更点。名称が国民健康保険被保険者証から長崎県国民健康保険被保険者証になる。70歳以上の方は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証から長崎県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証になる。県名が入ります。資格取得日の項目は、 適用開始年月日になる。市町により資格管理の開始日が入ります。保険者名の項目が交付者名になる。交付者はこれまで通り長崎市です。婚姻の色が黒色になる。長崎市では被保険者証の更新は8月を予定しています。それまでは現在お持ちの被保険者証をお使いいただけます。変更になる様式、主なもの。被保険者証、被保険者証兼高齢受給者証、特定疾病療養受領証、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、被保険者資格証明書。3、高額療養費のカウント方法、多数回該当の通算。高額療養費の該当回数については、現在支給実績でカウントしていますが、4月診療分から県内統一とし、該当月でカウントすることになりました。また、高額療養費の多数回該当については、これまで市町をまたいで転居した場合、居住していた市町での国保資格を喪失するため、高額療養費の該当回数は通算されませんでしたが、2の通り、国保の資格は県単位で管理しますので、県内の別の市町に転居し、世帯の継続性が認められる場合は、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。これにより、自己負担限度額が継続して引き下げられるため、医療費の負担が軽減されます。詳しくは、広報長崎4月号の折り込み、平成30年度国民健康保険特集号に掲載していますので、ご覧いただくか、国民健康保険課にお尋ねください。県と市町の役割はどう違うの？都道府県の主な役割、財政運営の責任主体、国保運営方針を定め、事務の効率化、標準化を推進、市町ごとの標準保険料率を算定、公表、保険給付費等交付金の市町への支払い。市町の主な役割、国保事業費納付金を都道府県に納付、資格を管理、被保険者証等の発行、標準保険料率等を参考に保険税・料を決定、保険税・料の付加・徴収、医療費の決定・支給。国保税はどうなるの？県が標準保険料率を提示しますので、これを参考にしながら、市・町は収支状況に応じて保険税・料率を決定します。将来的には県内で保険税・料率の統一を目指していきます。なお、県が長崎市に提示した標準保険料率は、長崎市の税率よりも高い税率でしたが、現行税率でも財政運営が可能と判断しましたので、平成30年度の長崎市の保険税率は現行のまま据え置きました。ただし、課税限度額は改正あり。特定健診や人間ドックの助成は変わるの？保険事業も引き続き市町ごとに実施します。長崎市の特定健診、人間ドック、脳ドックの助成金、針・灸施術費の助成は平成29年度までと変わりません。特集、保険税が上がる原因の一つは医療費です。医療費はどうしたら減らせるの？加入者の皆さんの医療費が増え続けると、保険税・料は高くなってしまいます。 医療費を必要以上に増やさないためにどんなことを心がければよいのでしょうか。検診を受けて病気の予防、早期発見を。病気が進行し重症化してしまうと治療にお金も時間もかかってしまいますので、予防や早期発見が大切です。国保加入者は特定検診が無料、年度に1回です。がん検診は条件を満たせば定額で受けられるものがあります。詳しくは広報長崎4月号の折り込み検診特集号をご覧ください。はしご受診をしない。同じ病気で複数の医療機関を受診すると医療費が増えてしまうだけではなく、重複する検査や投薬を受けることでかえって体に悪影響を及ぼす場合があります。薬のもらいすぎに注意しましょう。薬が余っているときは医師や薬剤師に相談してみてください。ジェネリック医薬品を使ってみませんか。皆さんの自己負担も少なくなる可能性があります。医師や薬剤師に相談してみましょう。ただし薬によっては変更できない場合もあります。お使いですか。ジェネリック医薬品。ジェネリック医薬品、後発医薬品とは、新薬、先発医薬品の特許期間が切れた後に製造・発売される薬です。ジェネリック医薬品は、新薬と同じ成分、同等の効き目で、価格も安く抑えられているのが特徴です。ジェネリック医薬品に変更できるかどうかは、処方箋を見るとわかるようになっています。変更不可欄に何も記載がなければジェネリック医薬品に変更できます。ご利用については医師や歯科医師、薬局の薬剤師にご相談ください。国保の財政運営、ジェネリック医薬品についてのお問い合わせは国民健康保険課管理係、電話 095-829-1225、非保険者証、高額療養費についてのお問い合わせは、国民健康保険課、給付係、電話 095-829-1136。 最後に検診を受けたのはいつですか？特定検診は年度に1回、無料で受けることができます。1、対象となる方には、受診券が届きます。対象は40歳から74歳までの国民健康保険に加入している方です。受診券が届いていない場合や紛失した場合はご連絡ください。受診券は1人1枚届きます。はがきで開封すると受診券になっています。2、受診します。受診券と非保険者証を提示してください。受診無料。市内の医療機関で受ける場合、医療機関へ直接予約をして受けてください。公民館など集団検診で受ける場合、日程・会場は広報長崎4月号折り込み検診特集号をご覧ください。3、結果を受け取ります。結果は受診した医療機関等から直接、あるいは郵送などで受け取ってください。検診結果で病院受診を勧められた方は、お早めにかかりつけ医、または近医にご相談ください。検診結果に応じて、国民健康保険課の保健師、管理栄養士が、健康相談のご案内を行っています。質問。持病があって治療をしていても受ける必要がありますか？答え。病院の検査が病気の治療に着目しているのに対して、特定検診は病気の予防に着目しています。 他にも動脈硬化につながりそうな兆候が出ていないかを広く調べるものですので、高血圧や糖尿病などで薬を飲んでいるなど治療中の方にもおすすめしています。質問、毎年受ける必要がありますか？答え、特定健診は自覚症状がない生活習慣病を防ぐことが目的ですので、定期的に受けることが大切です。毎年誕生日の月に受診するなどと決めておくと忘れにくいのでおすすめです。質問、人間ドック等の助成を利用したいのですが。答え、人間ドック、脳ドックの受診者募集は年に2回行っており、別途お申し込みが必要です。定員を超えた場合は抽選。詳しくは広報長崎4月号を折り込み、検診特集号をご覧になるか、国民健康保険課へお問い合わせください。質問、レントゲンやバリウムなどはできないの？答え、長崎市がん検診として実施しています。集団検診では、特定検診と肺がん検診や大腸がん検診を一緒に受けることができる会場もあります。がん検診の内容や受診料など、詳しくは健康づくり課へお問い合わせください。注目、特定健診で何がわかるの？特定健診は血管の痛み具合を確認するのが大きな目的です。血管が傷んだ状態が続くと破れたり詰まったりして、心筋梗塞や脳卒中、透析などのリスクが高くなります。特定健診ではこれらの原因である動脈硬化の兆候を知ることができます。表があります。検診項目、検査でわかることの順に読みます。動脈硬化の危険因子の検診項目は7項目あります。検診項目、身長、体重、BMI、腹囲、中性脂肪、HDL コレステロール、検査でわかること、脂肪の蓄積状態、血管を詰まらせる、検診項目、AST、GOT、ALT、GPT、ガンマ GT、ガンマ GTP、検査でわかること、肝臓の働き、血管を詰まらせる。検診項目、LDL コレステロール、またはノン HDL コレステロール、検査でわかること、血管を詰まらせる。検診項目、尿酸、検査でわかること、痛風のなりやすさ、血管を傷つける。検診項目、血圧、検査でわかること、血管を傷つける。検診項目、血色素、ヘマトクリット、検査でわかること、貧血、血管を傷つける。検診項目、血糖、ヘモグロビン A1C、尿糖、検査でわかること、糖尿病のなりやすさ、血管を傷つける。血管変化の検診項目は2項目あります。検診項目、血清クレアチニン、EGFR、尿タンパク、検査でわかること、腎臓の働き、血管障害を表す。検診項目、心電図、眼底検査、必要な方のみ、検査でわかること、血管障害を表す。表の説明、終わり。特定健診についてのお問い合わせは、国民健康保険課 管理係、電話 095-829-1225。 がん検診についてのお問い合わせは、健康づくり課、電話 095-829-1154。 限度額適用認定証について、医療費が高額になるとき、限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証を病院等の窓口に提示することで、窓口での支払いが次の自己負担限度額、月額までになります。申請場所、中央地域センター、市役所本館1階、15番窓口、または各地域センター。持参するもの、医療費が高額になる方の被保険者証。この認定証は申請月からの適用となります。現在限度額適用認定証をお持ちの方は、有効期限まではそのまま使用できます。限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月31日です。8月以降も必要な方は、8月になってから再度窓口で申請してください。7月中は8月以降の限度額適用認定証は発行できません。この認定証が使用できるのは、1箇所の病院等の窓口での支払いが高額になる場合です。複数の病院等で支払った医療費が高額療養費の合算対象になり、その合計が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の申請ができます。高額療養費の申請の際は、必ず領収書原本をお持ちください。なお、70歳以上で次の1または4に該当する方は、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の申請は不要です。平成30年8月から70歳以上の医療費の自己負担限度額が次の表の通り変更になります。70歳未満の方は変更ありません。表があります。自己負担限度額、月額、70歳以上の方。表の説明。平成29年8月診療から平成30年7月診療までと、平成30年8月診療からの2つに分かれています。区分、自己負担限度額の順に読みます。平成29年8月診療から平成30年7月診療までは、区分、現役並み所得者、高齢受給者証負担割合3割、限度額、外来、個人単位、57,600円、75歳到達月での限度額、28,800円、ただし、月の初日生まれの方は除きます。以下、75歳到達月と読みます。外来と入院、世帯単位、81,100円。4回目以降、44,400円。中、4回目以降とは、過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった時の4回目以降の金額です。以下、4回目以降と読みます。中終わり。医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く。45,000円。4回目以降、22,200円。医療費が 13万3500円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。区分、丸4、一般、高齢受給者証負担割合、2割。限度額、外来、個人単位、1万4000円。75歳到達月、7000円。年間、8月1日から翌年7月31日まで、14万4000円上限。外来と入院、世帯単位、5万7600円。4回目以降、4万4400円。外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く、28,800 円。4回目以降、22,200 円。区分、低所得2、高齢受給者証負担割合2割。限度額、外来、個人単位、8,000 円。75歳到達月、4,000 円。外来と入院、世帯単位、24,600 円。外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く、12,300 円。区分、低所得、1、高齢受給者証負担割合、2割。限度額、外来、個人単位、8,000 円。75歳到達月、4,000 円。外来と入院、世帯単位、1万5,000 円。外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く、7,500 円。平成30年8月診療から、区分の現役並み所得者が年収で3つに分かれます。区分、現役並み所得者、高齢受給者証負担割合3割、丸1、年収約1160万円から、限度額、外来、個人単位、外来と入院、世帯単位2つで25万2600円。4回目以降14万100円。医療費が84万2000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く。126,300 円。4回目以降、7万50円。医療費が421,000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。区分、丸2、年収約770万円から約1160万円。限度額、外来、個人単位、外来と入院、世帯単位2つで167,400円。4回目以降93,000円。医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く、83,700円。4回目以降、46,500円。医療費が279,000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。区分、丸3、年収約370万円から、約770万円。 外来、個人単位。外来と入院、世帯単位、二つで8万100円。4回目以降、4万4400円。医療費が26万7000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く、4万50円、4回目以降、2万2200円、医療費が13万3500円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。区分、丸4、一般、高齢受給者証負担割合、2割、限度額、外来、個人単位、1万8000円、75歳到達月、9000円、年間、8月1日から翌年7月31日まで、14万4000円上限。外来と入院、世帯単位、5万7600円。4回目以降、4万4400円。外来と入院、個人単位、75歳到達月、月の初日生まれの方は除く、2万8800円。4回目以降、2万2200円。区分、低所得1、低所得2の変更はありません。表終わり。県内の他、市、町への転出、転入、及び市内間転居の際に世帯の継続性が認められる場合は、自己負担限度額が減額になり、該当回数は引き継ぎます。昭和19年4月1日以前にお生まれの2割負担該当者は、特例により1割負担となります。自己負担限度額、月額、70歳未満の方。区分、小の表示、あ、所得要件、住民税課税世帯、年間所得、901万円超から、自己負担限度額、月額、3回目まで、25万2600円。医療費が84万2000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、14万100円。区分、小の表示、い、所得要件、住民税課税世帯、年間所得、600万円超から901万円。自己負担限度額、月額、3回目まで、16万7400円。医療費が55万8000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、9万3000円。区分、小の表示、う、所得要件、住民税課税世帯、年間所得210万円超から600万円、自己負担限度額、月額、3回目まで8万100円、医療費が26万7000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算、4回目以降、4万4400円、区分、小の表示、え、所得要件、住民税課税世帯、年間所得210万円以下、自己負担限度額、月額、3回目まで、5万7600円、4回目以降、4万4400円、区分、小の表示、お、所得要件、住民税非課税世帯、自己負担限度額、月額、3回目まで、 35,400円、4回目以降24,600円。過去12ヶ月の間に高額療養費の該当が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額になります。県内の他市町への転出・転入及び市内間転居の際に世帯の継続性が認められる場合は、上記自己負担限度額が減額になり、該当回数は引き継ぎます。被保険者証・限度額適用認定証についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係、電話095-829-1136。平成30年度の国民健康保険税の納税通知書は6月中旬に発送する予定です。平成30年度の国民健康保険税について、29年度と税率は変更ありませんが、課税限度額は基礎課税分が54万円から58万円に引き上げられました。低所得者に対する軽減判定所得の基準が拡大されました。詳しくは減額制度についてご参照ください。平成30年度の国保税の計算方法。年税額は基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の3つを足したものとなります。基礎課税額の内訳は、所得割額、課税標準額××8.1%、均等割額、1人につき24,800円、平等割額、1世帯につき18,400円の3つを足したものです。後期高齢者支援金等課税額の内訳は、所得割額、課税標準額××3.0%、均等割額、一人につき9,500円、平等割額、一世帯につき6,900円の3つを足したものです。介護納付金課税額の内訳は、所得割額、課税標準額××2.3%、均等割額、一人につき8,700円、平等割額、一世帯につき4,900円の3つを足したものです。課税標準額とは、個人ごとに総所得金額から基礎控除額33万円を差し引いた金額が国保の課税標準額です。後期高齢者支援金等課税額の課税限度額は19万円です。介護納付金課税額の課税限度額は16万円です。後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額の限度額は平成29年度と同額です。減額制度について、前年中の所得が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次の割合で軽減されます。減額判定の対象となる所得は、世帯主の所得プラス被保険者の所得プラス後期高齢者医療制度に移行した方の所得です。これらの1、33万円以下は7割減額。2、被保険者数プラス後期高齢者医療制度への移行者数かける27万5,000円プラス33万円以下は5割減額。3、被保険者数プラス 後期高齢者医療制度への移行者数かける50万円プラス33万円以下は2割減額。平成30年度から5割減額及び2割減額の対象者が拡大されました。丸2の5割減額については27万円から27万5千円に、丸3の2割減額については49万円から50万円に変更になりました。被保険者が75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行された場合の減額・減免について、丸1、国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいた場合、移行後も同じ減額割合となるように、後期高齢者医療制度に移行した方も含めて減額割合の判定をします。移行した方が転出したり、世帯主変更があった場合などは再判定します。丸2、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、残った国保被保険者が1人となる場合、国保世帯の基礎課税分と後期高齢者支援金等課税額分の平等割額が、移行後の5年間は半額に、その後の3年間は4分の3になります。丸3、75歳以上の方が社会保険などの保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、その保険の被扶養者だった75歳未満の方は国保に加入し、新たに保険税を負担するようになります。このうち65歳以上の方、旧被扶養者については、所得割額が全額減免されます。また、7割、5割減額に該当する場合を除き、均等割額が半額減免され、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額減免されます。上記の減額制度等については、自動的に適用されますので、申請の必要はありません。国保税の特別徴収、年金天引きについて、国保税の年金からの特別徴収、年金天引きは、次の丸1から丸3のすべてに該当する方が対象です。丸1、65歳以上、75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯で、丸2、世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給しており、丸3、国保税と介護保険料の合算額が特別徴収の対象となる年金の支給額の2分の1を超えない方。犠牲世帯、世帯主が国保の被保険者でない時でも、その世帯内に被保険者がいる世帯、及び世帯の中に年度の途中で75歳になる方がいる場合は、特別徴収の対象とはなりません。年度の途中に税額の変更があった場合などには、普通徴収に切り替わることがあります。対象となる方については、1年間の国保税額を6回に分けて、偶数月に支給される年金から天引きさせていただきます。ただし、4月と6月は、年間の税額が確定していないため、前年度の税額をもとに仮徴収します。8月以降は、確定した年税額から納付済みの税額を差し引いた残りの額を4回に分けて徴収します。なお、平成30年度の特別徴収の対象となる方については、事前に通知書を送付しています。国保税が特別徴収、年金天引きとなる方は、お申し出により口座振替に変更できます。ただし、これまでの納付状況などから、 口座振替の変更が認められない場合があります。また、申し出後、口座振替による納付ができないときは、年金からの転引に変更することがあります。口座振替の申し込み手続きについて、口座振替の申し込み手続きは次の通りです。金融機関でのお申し込み、窓口に通帳、届け出印と納税通知書をご持参して手続きをお願いします。市役所でのお申し込み、市役所収納課の窓口ではキャッシュカードを使い、より簡単に手続きが可能です。健康保険証等の本人確認ができるものを合わせてご持参ください。18、神話、ゆうちょ銀行のみ。詳しくは、収納課、収納係、電話 095-829-1130 へお問い合わせください。倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方への国保税の軽減について、倒産、解雇、雇い止めなどの非自発的な事由により離職され、失業等給付を受ける方については、国保税が軽減されます。対象となる方、次のいずれにも該当する方が対象です。ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証により、雇用保険の特定受給資格者、倒産、解雇などによる離職、または雇用保険の特定理由離職者、雇い止めなどによる離職、いずれかの資格を有することを確認できる方、離職日時点で65歳未満の方、対象となる期間、離職の翌日から翌年度末までの国保税を軽減。例、平成30年3月31日から平成31年3月30日離職の方は、平成30年度、平成31年度の国保税を軽減。例、平成29年3月31日から平成30年3月30日離職の方は、平成29年度、平成30年度の国保税を軽減。対象となる方は、国保税の算定にあたり、前年の給与所得を100分の30として計算します。軽減例1、世帯主42歳、妻42歳、子10歳の3人世帯、世帯主の平成29年給与収入300万円、給与以外の所得はない場合、軽減前の年税額363,400円、軽減後の年税額108,100円。軽減例2、世帯主42歳のみの一人世帯、世帯主の平成29年給与収入200万円、給与以外の所得はない場合、軽減前の年税額192,300円、軽減後の年税額41,300円。上記はあくまで一例であり、世帯構成、給与以外の所得、年金、事業所得などによっても、年税額、軽減額は異なります。詳しくは個別にお尋ねください。軽減を受けるためには、申告が必要です。雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証をご用意の上、ご相談ください。国保税に関するお問い合わせは、国民健康保険課、付加係、電話 095-829-1226。平成30年8月から70歳以上の高額医療、 高額介護合算制度の限度額が変更になります。高額医療・高額介護合算制度。医療費が高額となった世帯に介護保険受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間、毎年8月1日から翌年7月31日の自己負担額を合算して、次の限度額を超えた時には申請により超えた分が支給されます。なお、該当される方については国民健康保険課から申請のご案内を行います。70歳から75歳未満の方。区分、限度額の順に読みます。平成30年7月診療まで、現役並み67万円、一般56万円、低所得者2、31万円、低所得者1、19万円。低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は31万円。平成30年8月診療から、区分の現役並みは年収により3つに分かれます。年収約1160万円から212万円、年収約770万円から約1160万円、141万円、年収約370万円から約770万円、67万円。区分の一般、低所得者2、低所得者1は変更ありません。70歳未満の方、変更ありません。区分、限度額の順に読みます。あ、212万円。い、141万円。う、67万円。え、60万円。お、34万円。高額医療・高額介護合算制度についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係、電話 095-829-1136。国保税の納付について、国民健康保険は、病気や怪我などの際の保険給付を、加入者それぞれが負担する国保税によって行う、支え合いの制度です。国保税は、国保事業の大切な財源ですので、必ず納期限内に納付してください。国保税を滞納すると、納期限を過ぎると、まず、督促状が届きます。督促状にかかる税金等を完納しない場合には、差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。また、被保険者証の更新時に、通常より有効期限の短い短期被保険者証が交付され、有効期限が切れるたびに、納税相談を実施することになります。特別な事情もなく、納期限から1年を超えて滞納した場合、一旦、被保険者証を返還していただき、代わりに資格証明書を交付します。これは、国保の資格を証明するだけのもので、医療機関にかかるときには、医療費が一旦全額自己負担となります。納期限から1年6ヶ月を経過すると、国保の給付が全部または一部差し止められる場合があります。納税相談について、理由なく納付いただけない場合、給与等の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。やむを得ない理由により納付が困難な場合は、収納課にお早めにご相談ください。また、水害や台風などの天災、生活困窮、その他特別の事情があって納付できない場合は、国民健康保険課 付加係りにご相談ください。納税相談は収納課、電話 095-829-1130。 減免の相談は国民健康保険課、付加係り、電話 095-829-1226。 国保税のお支払いは便利で確実な口座振替で、